社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第95回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい、というわけで始まりましたけれども、もう今年も2週間ということで、あっという間に年末ですね。
年末ですね。
バタバタしてますか、やっぱり師走は。
そうですね。はい。もう、まあそんな、まあそうですね。そんなでもないかもしれないですけど、はい、なんかバタバタ感がありますよね。
なんかでもそうです。なんか気持ちはなんかあれですよね。焦りますよね、
なん
と
なく。そう。なんか世の中的にそうですよね、うん。なんかみんなね、忙しそうに見えるのかな。
どうしよう、どうしようという気持ちになっちゃいますけど。
そうですね。そうですよ。
も
う
あと。ちゃんと考えてみたらそんなに忙しくないのかもしれないですけどね。
うん。それはあるかもしれないですね。
意外とあれじゃないですか。夜のお誘いが増えません？
そうなんです。それがあるんです。やっぱり。
そこですよね。体調管理。そこで結構時間取られたり、そう、体調もそうですしね。そこら辺気をつけていきたいところですね、年末はね。
そうですね。ぜひですね。体調崩しやすい時期でもありますしね。
そうですね。
お酒の失敗をしないように。はい。はい、
お酒の失敗しないように。気を緩めずに、ね、あと2週間乗り切っていきましょうということで、今日も相談が届いておりますので、はい、相談に答えていただこうと思います。はい。じゃ今日の相談こちらです。都内でコンサルティング会社を経営しています。社員と業務委託合わせて30名程度の会社です。企業向けに各種コンサルティングサービスを提供しております。その道の専門家が集まっている点が我が社の強みです。ある女性社員についての相談です。彼女は業務委託ではなく正社員雇用しています。昨年の夏ぐらいから産休に入り、無事に出産、今は育児休業中です。直接コンタクトを取ったわけではないのですが、育児休業が終了したら職場復帰することなく退職するつもりだという噂をあるルートから入手しました。育児休業期間を利用して資格取得の勉強をしていって、その資格が取得できたので、その資格を活かせる仕事に就く意向のようです。彼女を一人前にするために個人的に時間を使いましたし、育児に専念してもらいたいので、できるだけ会社の情報を与えないようにしていたのですが、転職意向を持っているなんて、まさに青天の霹靂、裏切られた気分です。確か、育児休業給付金は復職意思がある人への給付金でしたよね。個人的にはすぐにも辞めさせたい気分ですが、問題ありますか？という。ご相談、結構怒ってますね、
はい、そうですね、ちょっとね、はい、そのあれですね、第一報を聞いてすぐにガッと書いていただいたのかなみたいな、
なるほど、そんな感じの、それぐらいの熱量を感じますね、
はい、はい、熱量を感じますね。
これはね、あれですね、まあどっちの気持ちもわからんでもないかなっていう感じもしますけれども
ね、そうですよ ね、
きつい話ですよね、ふざけんなですよね。
そうそうそう、はい、そうなんそうですね。まあ、ですので、本当にね、お気持ちはわかりますけど、というところになりますが、はい、はい、そうなんです、そうなんです。はい、よくね、その、カッとなったのかわかりませんけど、すぐに書いていただいた熱量を感じつつ、はい、まあ、きちんとね、やはり、調べていらっしゃるところは調べていらっしゃって、はい、育児休業、育児休業給付金という、ワードがあったと思いますけどね、女性が、子供さんね、まあ今女性じゃなくても取れるようになってますけど、雇用保険から、降りるやつがあって、まあ女性が産前産後、産前産後では出ませんけど、育児休業に入った時には、お子さんが1歳の誕生日を迎えるまでが原則で、その後最長だと2歳までかな、2歳2ヶ月ぐらいまでか、2歳までかな、降りるというのがあります。で、これは、書かれてるように、不職を意向がある方、に対しての給付金ですので、はい、ですから、もちろん辞めるつもりのある方に関しては出ないということになりますが、はい、まあ実態は、辞めるつもりかどうかというのは分からない部分があるし、ね、まあこれも悪いルートで入ってきたということなんで、まあ多分多くのね、方はやはりその育児休業給付金は、給付をして、 で、その後辞めてるパターンが非常に多いかなというふうに思いますので、うん、ということです。
割と聞く話ですよね、そういう話って。
そうなんです、そうなんです。非常によく聞く話でもありますね、うん、そういう意味で言うと。うん。で、まあそうなんですよね。で、あとはその、はい、育児とか、まあ介護もそうなん、今回は育児ですけれども、はい、お子様が、あ、女性の社員が、まあ男性もそうですけれども、育児をして、まあその以前の育児に入る前のと同じような、フルの処理ものができないからといって、まあそういう育児に、をしていることを理由として、不利益な取り扱いはしちゃいけませんよというのがもう今法律で決まってますので。
なるほど。
まあ意地悪したりとか、だからあんまりフルに出れないんだからお給料下げるとか、そういうのはいけませんよという、もちろんね、わかりますよね。そういうふうになってしまっておりますので。
はいはい
はい。はい。ですからもちろん、現時点で辞めさせるというのは、なんで辞めさせたんですかという話になりますし、
まあまあ確かに。
話を、まあもちろんそのね、ご本人と連絡して、育児休休品も途中だけど辞めるっていうふうに、辞めていいっていうふうに言って、ご本人も辞めたいですって言えば、もちろんそれは本人の意向なんで。
まあね、そ
り
ゃそうですね。はい。
はい。にはなりますけれども、まあなかなかそうもなりにくいのかなという印象もありますので、というところでございますね。そういう意味で言うと。
そうなんですね、育児休業給付金っていうのは国から出るものなんですか、はい、
そうです。雇用保険の助成金で雇用保険の非保険者さんに対して、うん、はい、まあ、一定の条件がありますけど、はい、働く前に何ヶ月以上働いていたとか、
うんうん、
ありますけれども、国から出るお金ですね、はい、
なるほどね。これが払い続けられたからといって別に会社的に不利益があるわけでは特にないわけです、ね、あ、
会社的には不利益はないです、これに関しては、
うん、
はい、
うんうん、なるほどね。単純に、
で今、
相談に関しては。はい。
そうです、そうです。育児の間っていうのは、社会保険料負担も、うん、なくなってますので、
はいはい、
会社側も、個人も。だから、
うんうん、
その間、在籍を置いていただいているということで、何の、まあ、金銭的な負担は何も出ていかないというふうには、もちろんなりますね。
へえ、まあ、とはいえ、ちょっと腹が立っているから切ってやりたいという社長の気持ち。まあ、非常によくわかりますけれども、そういう相談なわけですね。
そうですね。そうですね。うん。で、まあ、切ってやりたいと言って切ることはできませんということで、まあ、それは多分、ある程度ご理解いただいた上でご相談いただいているとは思うんですけど、
はい、
はい。切ることはできませんよということは、まず明確に申し上げさせていただいて、で、まあ、あるルートという、あるルートでということなので、まあ、直接彼女がどう思ってるかというのも、やはり、まあ、当たり前ですけども、ちゃんと確認をしていただくっていうことが。
状況ですもんね。
はい。状況だと思いますのでね、と思いますし。で、まあ、あとね、やっぱり今、日本では育児休業、まあ、育児を理由として、辞められる離職をする方が、まあ、いろんなデータがあるみたいですけど、私が確認したあれだと、まあ、はい、10万人近い、年間10万人近い人が、はい、離職をしているというデータがありますので。
結構な人数ですね。
そうですね。まあ、その中にはいろんな理由がもちろんあるでしょうけれども、はい、まあ、会社さんからしてみたら、せっかくね、働いてね、長く、うんうん、まあ、ある程度の期間働いていただいてると思うので、
はい、
やはり優秀な方であり、何よりもね、会社の、働き方とかを割と分かってる方が離職してしまうというのは、うんうん、まあ、非常に惜しいのかなというふうに思いますので、
うん、うんうん。
だから、まあ、そういう意味で、特にね、まあ、この会社さん、コンサルティング会社ということなんであれ、だからなのかもしれませんけどね、はい、まあ、お子様をね、産まれ、産み、そして最初のね、育てながら、資格取得の勉強をするというね、まあ多分すごい強い意志のある方ですね。それで合格してしまうということで考えると、優秀な方だと思いますので、なおさらね、なんか、やめていただくのはこうもったいないなというのが、
確かにその通りですね。非常に優秀な
かなと。
はい。
はい。ですのでね、まあ、せっかくそれをね、生かす、ね、やめていただくということじゃなくて、生かす術をこう考えましょうということで、お話をしていただいた方が全然いいのかなというふうには思いますよね。
確かにちょっとプラスになってきましたね、それはね、ポジティブになってきましたね。
そうですね、そうですね。まあ、はい、はい、もう生かそうと思ってあれしていただいたら、多分、彼女も何らかのね、道を考えるかも、まあ、知れませんし。 あれ、あのね、あの最初の方にありましたけれども、正社員じゃなくてということもあったみたいなので、うん、まあ、もちろん彼女が納得しないと業務委託にするというのも不利益に扱いに捉えられないこともないので、うん、彼女とご相談の上でになりますけれども、うん、将来的には例えば業務委託にしていただいて、まあお互いにね、うん、彼女は彼女のビジネスをしていくみたいなことの後押しをするみたいな話もあるのかもしれないなと思いますのでね。だから、まあ本当にそういう意味で言うと、一度お話をしていただきたいということと、まあ、あとは、やはりその育児とか介護とかはそうですけども、はい、そういう方がこう、ね、実際に現れないとなかなかこう考える優先順位が下がってしまうということがありますけれども、まあ、それをこうきちんと考えていただくというのはやはり非常に大事なことなのかなと思いますのでね。
なるほどね。確かにそうですね。
そうです、そうです。
大事、大事。こういうの考えるの。
うん。事前にきちんとうちの会社はこういう制度を設けてますとか、いうね、うんうん、まあ、国としても、前々からこの放送でも申し上げてますようにね、はい、労働力がどんどん減っていってる中で言うと、うんうん、育児をきっかけに離職をしてしまうというのは、まあね、ある意味、もったいないといえば、もう先ほどの通りもったいないので、
そうですね。
まあ、そういう方々を、いかにこう職場復帰しやすくするためにっていうことでいろいろと考えてますし、で、中小企業さんでしたら助成金も使えますので、育児休業からスムーズに復帰するためにどういう制度を設けてますかとか、で、それはそんなに難しいことではなくて、例えば、そのちゃんとその方のご相談相手になる方を定めて、まあ、この会社さんだともうもちろん遅くなっちゃうんですけど、お子様が生まれることが分かった時点で、どうしましょうかっていうことのきちんと面談をして、で、産休に入る直前に面談をして、で、あとは、まあ、ちょっとそこは今後改めていただいたらといいと思うんですけど、やはりこう、ね、育児に集中してもらいたいから会社の情報は極力ね、会社から接触しなかったというのは、まあそのお気持ちは非常にわかるんですけど、でも、なんか、長い人だともう2年以上、例えばですけどね、育児休業期間が、産休も含めるとできるわけなんで、その期間全く会社の情報が入ってこないと、やっぱり不安だとか、
確かにちょっと、
蚊帳
の外感はありますよね。
ありますよね。うん。だから、そこは、もう、育休に入る前に、産休に入る前に、まあ、こういう情報をちゃんと提供するよとかですね、そういうものを、こう、設計するっていうのが、まあ、その給付金をもらうための条件にもなってますし、非常に大事なことにはなりますよね。
なるほどね。
うん。いや、大事だな。そうなんですかね。まあ、いろんな SNS で。はい。SNS でこのつながりを作ってね、LINE グループがあったりとかっていうところだったら、もちろんそこに対して何か情報を与えてあげるとか、そこで会話をしてみるとか、そういう部分だけでも、そういう一定の接触を図る仕組みっていうのもやはり大事なのかなと思いますし、
で、確かに。
ある程度、育休明けが見えてきたら、まあ、体調のこととかね、いろんなご家庭の事情によって、どのぐらい、どういう働き方だったら可能なのかっていうことは異なりますので、それも、できるだけ早く考えて聞いておけば、会社としての対応もしやすくなると思うので、そんなことを取り組んでいただくというので、助成金も取れますので。
あ、取れるんですか、助成金が。
助成金取れますね、はい。
へぇ、こういう制度を作るとか、そういうことに使える助成金。
そうですね。まあ、制度を作り、まあ、一言で言うと、女性が職場に復帰しやすい環境づくりを会社がした。まあ、その要件がいくつかありますけど、それはまた細かくなってくるので、割愛しますけど。
なるほどね。なんかちょっとでも制度を見直すにはいいきっかけになる相談
だと思います、ね。そうですね。そうだと思います。そうだと思います。はい、うん。
ぜひぜひ。
あるいは、この方は復帰していただく、まさにこの方を中心になって、そんなプロジェクトを立ち上げてもいいかもしれないですね。
確かに。
まあ、負担がかからない範囲でになりますと。いいです
ね。うん。なんか今のうちからそんなの提案して、この方と、コミュニケーション取っていったら、戻ってきてくれる可能性が上がりそうですしね。
はい、と思いますよね。そういう意味で言うと。
そっか。ちょっとね、なんか休んでるからといって、連絡しないじゃなく、ちょろちょろこう、気にかけてあげることで、ちょっとやめにくくなるみたいなのもあるかもしれませんので。はい、
そうですね。本当にそう思います。
はい。はい、ありがとうございます。
そうしていただきたいなと思います。
はい、というわけで今日もご相談いただきありがとうございました。この相談をきっかけにですね、岡本先生に回答いただいて、でこれでちょっとなんかこのね、育休について産休についてみたいなのを考えるきっかけになった会社も多いんじゃないでしょうかということで、皆様からのご相談で、こう世の中の役に立っていくみたいな現象がきっとこのポッドキャストから起こっていきますので、ぜひ皆様どしどしと、今の人に悩んでることなんかをですね、岡本先生の LINE 公式アカウントの登録用のリンクが概要欄にありますので、友達登録ポチッとしていただいてメッセージを送る形で送ってきてください。お待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何を教えてくださいますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まさに育児休業の関連で、まあ前も少しさん、アナウンスはしましたけど、来年の4月から、はい、今の育児休業給付、育児休業法から、が改正になりますので、まあ、より柔軟な、働き方ができるように、で特に、まあ、いくつかあるんですけど、はい、例えば、今までって、いろんなその残業をさせないようにしましょうとか、いろんな制度を法律で、推奨されているものがあって、で、はい、その締め、終わりが、小学校入学までに今までなってたんですね、実は。うん。ただ、ご案内の方は多いと思いますけども、小学校に入ったからといって、じゃあどうなるっていうことで言うと、またそこでちょっと苦労があるので、まあそういう意味で言うと、今回は、その、小学校入学までということではなくて、もっと上ですね。だから小学校低学年、まあ、言い方はちょっとちゃんとした言い方にはしませんけれども、そういう面で言うと、もう少し長くそういうことを対象にすることをしますよと。いうことを努力組みにしましょうとか、あとは、テレワークをこうきちんとやれるようにしましょうとか、なんかいくつかそういう、そのサジェッションを法律にも定めてるというようなものですので、ぜひこの今回ご相談いただいた社長さんとかも、はい、そこも確認しながらね、やっていただいたらいいかなと思います。
はい、法律もあれですね、この時代に合わせて変わっていくものなんですね。素晴らしいですね。
そうですね、変わっていくものですね。はい、
なるほど、ぜひチェックしてみましょう。はい、というわけで今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩みの社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ第95回、この辺で終了とさせていただきます。今年も残り2週間かな。皆さん頑張っていきましょう。 See you、 バイバイ、また来週。
ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。